夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ゆっきーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて2人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは
幸せの実感。こんな質問が来ました。
女性には相手の喜びを一緒に感じたり、困っている時には先に気づいて手を差し伸べるようにすると、女性が自分の価値を再認識し幸せになっていきます
とありますが、これで女性が幸せを実感できることが今一つ理解できません。女心をもっと理解したいので、もう少し噛み砕いて説明していただけませんか。よろしくお願いします。
まず大事なことは、男性と女性の愛情表現の違いを知ることです。
男性は相手に物を与えたり、お金を与えたり、相手を危険から守ったり、相手の困っていることを解決したりというようなところで愛情を示します。
女性は人に愛情を示すときには、思いやりを中心とした愛情表現をします。例えば、好きな人の顔色が悪ければそれに素早く気づき、大丈夫？と声をかけたり、相手が元気になれるような料理をしたりする。このように相手に気配りをすることで愛情を示します。また相手が困っていたら一緒に困る。たとえ解決できないとしても、一緒に困ることで気持ちを共有する。これが女性なりの愛情表現なのです。
女性の愛情表現は思いやりを中心としたものです。人は自分の考え方で価値基準を決めます。思いやりを愛情の軸にしている女性は、思いやりによって愛情を感じる傾向があるのです。自分の価値を感じるときも、愛情を感じるときに近い考え方をします。
だから相手の喜びを一緒に感じるとか、困っているときに手を差し伸べるということをしてもらえると、私は価値がある人だからこそこういうことをしてもらえるのだと女性は感じるのです。
なるほど。
何しろ女性は好きな人、恋愛以外の好きも含むんですが、に対して相手と一緒に喜んだり、困っている時に真っ先に手を差し伸べたりするのですから。
愛情って人によって表現方法が違います。男女によっても表現方法が違います。相手の愛情の示し方を理解すると、相手がどうすれば愛情を感じるのかも理解できるようになります。
好きな人がいたら、その人の愛情の示し方をしっかり見ていってください。そうすれば相手が喜ぶことも見えてきますから。
はい。
さあ、今回の気持ち、
思いやりを示そう。
思いやり、ありますか。じゃあよく、
あります。ちょっとぐらいはありますよ。失礼な。
ですか。でも収録日いつも雨ですよね。
それは僕の
思い、思いやりないです
よね。あ、それそこ思いやり求めるの。
はい。
それちょっと放送終わった後によく話し合おうか。じゃあみんなで。
はい。
はい、
はい、3月になりました、
ね、早いっすね。
なのに、茶色くのせいで、収録日の今日は雨でーす。
イエ
ーイ。寒いでーす。ひどーい。
でもガイル君的には嬉しいんだよ。
ひどーい。
いやちょっと待って、いやいや、でもいつもとは限らないじゃないですか。
いつも雨率がほんと高いんですよ、収録
日。半分ぐらい。
半分も雨だよ。12ヶ月のうち6回も雨ってどういうこと。
ね、雨降らないといろいろ困るじゃないですか。水不足になったりとかね。
でも収録日じゃなくてもいいじゃないですか。
まあ、それはたまたまね。雨は
もうせっかくくるんでやってここに来るまでに全部
手を置けといて。女性の髪の毛がいらっしゃる。ごめんなさいですね。そんなにそんなご立腹するほどですか。
うん、
でもまあ寒いのはでも僕のせいじゃないですからね。
そう、3月、来月の収録の時は暖かいかもしれない。
行きましょうね。行きましょう。
寒い。
でも寒いのは僕のせいじゃない。
いうことや。
いやいや、だから雨は僕のせいと言ってもしょうがないけど、
雨が降ってるから寒いんで。
いや、一緒じゃないよ。一緒だよ。
雨
だって、アベレちゃんって別に雨降ったって構わないじゃん、あんまり。
それ一般的な気でしょ。 ビルは違う、
なんでよ、
アビルはアビルだからです、一般って形はいけない
はい、
はい、もうはい、というわけで
なんかすごい冒頭から怒られそうなんですけど、まあいいや、はい、
ストンってどういうこと、
いや、
あとでボコボコにしたいと思います。はい、3月6日は
そんな明るくボコボコって言うか
何の日かというと、
はいはい、
はい、ね、こちらさ、うん、そう、ここ見たらさ、頸椎、頸椎か、頸椎の日、
頸椎、頸椎の日はまた全然違ってきますよ、話が。
頸椎の日だから、うん、あれですよ、雨水と春分の中間にあたり、多分大地が温まり、冬眠をしていた地中の虫が春の陽気に誘われて這い出してくる日とされる、なのに、
なんでそこに戻るの結局、
まあまあ、どういうことだよ ね、
まあまあね、そういう日もありますよ、そういう日もね、
はい、もう、ね、アビルはゴリップクです、
はい、知ってます。
そして、うん、世界一周記念日、
世界一周記念日いいね、
最初最近最世界一周
記念日、なんてもうやる気頑張って頑張って、アビルちゃんまだ本番中だからね、頑張ってお願いします。
最近世界一周した、
最近世界一周しないね、そんなに最近頻繁にしないでしょ、世界一周いる周りに世界一緒に行ったと。
残念です、
聞いてねえしもう、うん、でもクルーザーで回るのはいいですよね、楽しそう。
でもやっぱり飛行機なんです、
え、飛行機
なんかね、でも昭和1972年に廃止されるまでの5年間、うん、世界一周の飛行機に飛んでたらしいです。
世界一周の飛行機なんだ、
ね、東京、香港、バンコク、ニューデリー、テヘラン、カイロ、ローマ、フランクフルトっていう、あとパリ、ロンドン、ニューヨーク、サンフランシスコ、ホノルル、東京という路線で運行してたそうです
。あとどっち回りって言うんだろう、西回りかな、行った方がいいのか、すごいね、
唯一の世界一周路線だったそうですが、5年で終わってしまいました。
難しいね、なかなかね、飛行機だと時間が短くていいっちゃいいんだろうけど、移動大変そうね。でもね、やっぱりなんか船だったらさ、楽しめるようにいろいろあるじゃないですか、
港に着いてすぐ港のものを食べ、
港のものを食べ、そうそうね、そこのご当地のものを食べたりね、はい、あとほら船の中でいろいろあるじゃないですか、施設が、あのジムもあったりとか、
プールでほ
ー、そうそうそう、あのカジノもあったりとかするじゃないですか、だから割と時間が持て余すことないんだけど、飛行機だとね、そんなに、
そうね、うん、基本どんなにファーストクラスとかに乗ったとしても、うん、座ってるが基本だ、
まあそうそうそう、あまり立ってたらね、お座りくださいって言われると思うから、うん、
座って映画見るしかない、
そうね、そうねって考えると、あんまり飛行機だとやっぱ厳しいのかもしれないですね、
なるほど、
へぇ、
そしてそして、うん、弟の日、
弟の日、
はい、6月6日が兄の日なんですが、
ああそうですね、
9月6日、その3ヶ月後が妹の日、
はいはい、
その3ヶ月後が姉の日ということで、はあ、兄の日の3ヶ月前ということで、私が選ばれたと考えられるそうです。実は選ばれた理由は不明だそうです。
あ、そうなんだ、
余ってるから、
余ってたから、
余ってるし、3ヶ月前だから、うん、3月6日は弟の日だよね、
あで、それさ、お姉ちゃんの日が最初に制定されたのかね、
どうなんでしょう ね、 ね、
だってお姉ちゃんの日で妹が来て、多分お兄ちゃんが来て弟の日、
妹の日かも、もともと決めた人が、はい、現代に活躍する女性の多くが妹であることを発見した方、研究者が妹の日っていうのを決めて、 それから姉の日、兄の日、じゃあ弟の日を作るかみたいな、多分弟の日も
今じゃあって言ったけど
でもそんな感じですよ、
ね、なるほどね、活躍してる人妹さん多いんだ、
多分姉も割といいけれども、その姉の失敗で妹が、
あ、なるほどなるほど、
まだ、ね、あのようにならないとっていう
反面教師じゃないけど、
反面教師になっていくのと、お姉ちゃんに負けたくないとか言うんですけど、ライバル関係が同年代じゃなくて上になるから活躍するんじゃないですかね、
なるほどね、
スポーツ選手とかそうとか、
あ、でもほら、あのフィギュアスケートの浅田真央さんとかは、
そういう
こと なんですね、へぇ、すげえな、そういうのよく調べたな、なるほどなるほど、
なんか気づいたんでしょうね、ある日ぼんやり感が
そんなぼんやり感が増えてたんだなるほど、
なんか妹が好きな人
なんかでも妹が好きな人っていうか、あの妹にお兄ちゃんって言われるのが好きなのもある。ゲームのキャラとかもあるじゃないですか、はい、昔なんかお兄ちゃん CD があって、いろんなバージョンのお兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃんっていうのを一回だけ聞いたことあるんだけど、うん、気が狂いそうになった。
あ、それは
なかなか、なかなかこれはきついな、中毒性がありそうだなと思いながら。好きな人はいいんでしょうね、多分ね。
そうですね、ああいうのね、お兄ちゃんって呼ばれたらしいですよ、
うん、なんか実生活に妹がいるとなんかあんまそういうのはないなって思ってしまう感じですけどね。
そうですね、仕
事いらないって言うな。なんてこと言うんだ君は。
弟の日言うのもなんなんですけれども。上が欲しかった、上が欲しい。
あ、それはね、我々ほら一番上じゃないですか。そうなんです、だからね、上はどうしても
欲しかった。
いらんかったっていう。まあまあいいじゃないですか、それはしょうがないですからね。
はい、はい、そうですね、はい、っていう日だそうです。
なるほど、ありがとうございました。
どれぐらいでしょうか。
割と3月6日静かだったん
ですね。そうですね。
でも、はい、もうちょこしたら卒業式とか。
あー、もう高校とかはもう卒業式、何月頭とかって行われて
る。そうなかったっ
け。そうです、そうです。はい、今大学の時に、
あ、そうかそうか、そうですね。は
いはい、季節が過ぎてくるのです。
アメリカの季節
いつから行くの。5月
だけだけなの。
暖かくて行動でき
る。夏は、
夏は寒いです。はい、
12ヶ月1月しかねえんだ。アメリカ活動費短い
というわけで、はい、ゆっきー的お知らせは、はい、学習金曜日に青空学園文学部配信中、
はいはい、
火曜日には4コマ漫画も配信してるよ、
はい、
水曜日はスイちゃんの日、はい、秋田県はね、まあ、東北今年そんな雪がない
そうらしいです
けども、はい、まあ、スイちゃんとかは雪深かったですけどね、写真見ると、ね、うん、やっぱ山の方は降ってるけれども、うん、でもなんか時計がちょっと早いっぽいですね。
暖かいんですかね、もしかしたら
ですかね、でも寒いけどね。
まあまあ、寒さにはね、限界が、限界で、暖かさに限界がありますからね。
はい、というわけで、秋田県頑張っている、はい、スイちゃん、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
何か、なんか
あります。あれ、いいってない。ですね、
はい、
3月20日から3月24日まで下北沢のオフオフシアターというところにてですね、芝居は出ます。
芝居は出ます。
芝居に出ます。
芝居に出ます。
はい、月かけ座さんという団体さんで第2回公演だそうです。
はい、
で僕あんまりないんですけど、女性の作演の方なんですよ。
お
ー、あんまり多分3人くらい、あんまりね、女性の作演の方のご縁がないので作品出たことないんですけど、珍しく女性の作演の方で、
はい、
はい、
タイトルは
唾は微笑むというタイトルになってます。帽子の唾です、はい、そっちじゃないですよ。
あー、はい、
そうなんです。
はい、チャラよく何役。
僕はですね、
帽子のつば役。
絶対言うと思った。帽子のつば役ね、そうだね。
今日はつば決まってるぜ。
今日は決まんねえんだよ。
ちょっと頭からせようかな。
微笑んでるからね、
つばね。微笑んでるからね。
まあまあまあ、そんな話ではございません。
え、違うの。
違います。はい、まあ、ちょっと昭和の、もう平成も終わりますけども、昭和の初期ぐらいのお話ですね。まだ、第二次世界大戦が始まる前ぐらいの、日本のお話、日本の話なんですけど、まあ、帽子職人だった人と、まあ、それにまつわる人たちの、なんだろう、普通にストレートプレイって言ってわかるかな、まあ、淡々とお話が進むんですよ。特に何か大爆笑があったりとか、大方に答え変化があるとかってわけではない舞台になってます。で、僕ね、何気に下北沢でやるの初めてなんですよ。
で、チャラ役は何役なの。
帽子職人だった人。
あ、帽子職人だった人。
うん、ツバではない。
あー、帽子職人だった人が帽子。
はい、
はい、
そんな役
だそんな役だそうです。
はい、なので、もしお時間ありましたら遊びに来てください。
はい、
お願いします。
というわけで、お相手は相葉一方、
篠崎大輝と、
アピルちゃんと、
カエル君でした。
それではまた来週、
バイバーイ。